ントへようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。今回のテーマはありがたいという感謝、それと自己責任についてお話ししたいと思います。まあテーマとしてはなんかちょっと違うくてまとまってないかなとも思えるんですが、まあ、ただ今日お話ししたい内容というだけかもしれないです。実はですね、先月講座を受講してくださった方が、まあ先日改めて個人セッションを受けてくださったんですが、その後のご報告をですね、メールでくださいました。で、ラバブルのセッションをしたことで、問題だったその方の課題が、まあ、だいぶ軽減されたっていうお話だったんですが、ラバブルセッションを受けて、それにより、まあ、楽になったことにすっかり頼ってしまっていて、自分自身の力、自分のエネルギーを意識して使えてなかったっていうことに気づいてしまいましたっていう内容が綴られていたんですね。で、そうなんです。実はですね、私たちこれあるあるなんですね。例えば本を読んだ、例えばセミナーや講座、ワークショップを受講したということで満足してしまって、日々の日常にこうも追われて、自分でワークすることとか自分で意識して取り組むことなどをすっかり後回しに増してしまうというか、なってしまうっていうこと少なくないんですね。で、もちろん心の抵抗も働きますので、まあ、無意識で課題から逃避してしまうっていうのもあったりします。なので公認学の受講後はしばらくの間、他の自己啓発やスピリチュアルの本を読むのではなく、まあ、何度も公認学のテキストに目を通していただくことをお勧めしています。で、素晴らしい学びなので、何度もテキストに立ち返っていただきたいなって思っています。もう皆さんの一部にしてもらいたいなって思ってるんです。で、そしてその受講生の方のセッションした際に、ラバブルのエネルギーを通してですね、見たその方のビジョンっていうのが、まあもう本当にただただ愛っていう感じだったんですね。なんて言うんでしょうか、もう不吉祥な愛っていうか、朴訥な愛ですね。まあもともとご自身でも、そういった傾向って認識されていたので、まあスーッと言葉が染みたようなんですが、この、まあ無垢な愛ですね。これを、まあ、自分には慈愛で、そして他者にもこの無条件の愛をそのままでいいんだよって、そのまま愛する、でこのイメージをすればこれで完璧なんだなって思いましたって、そう確信されたそうなんですね。で、それをメールでくださったんですけれども、まあ本当になんてありがたいメールなんでしょうかって思ったんですね。まあ要するにその方は、まあ直接的ではないですけれども、私にもそのままでいいんだよって愛を送ってくださったことになるんですね。本当に嬉しくて、まあ、とても感謝であふれました。まあ皆さんにもそのままでいいんだよって愛を送ってくださっているっていうことにもなりますね。で、このお話っていうのは実は本当に慈愛そのものなんですね。で、慈愛が進めば自他ともにそのままで OK っていう思いになるんです。ただそれだけになるんですね。で、私が心や宇宙のことを学び始めた時に、ありがたいっていう言葉をたくさん目にしました。まあ、漢字で書く、あるという字に難しいっていう漢字で書くありがたいですね。で、このありがたいっていう言葉は、あることが稀である、まあ、滅多にないことっていう言葉から、ありがたしとか、ありがたいとか、そう使われるようになったようなんですね。で、仏教に由来する言葉ともされていて、人間として存在することは難しい。死すべき存在でありながら寿命があることは難しいっていう、 この難しいっていうことをありがたいと言ったりするようです。なので私たちが普段当たり前だと思っていることも実はありがたい稀なことで、そこに感謝することが大切だと仏教では説かれています。まあ、こんなに大きなですね、人間としてとか生死に関わるっていうところで、ありがたい、当たり前ではない、難しいことだとか、そういったことを常に考える必要はないんですけれども、本当に日常ですね、私たちが生活する中で便利に使っているもの、まあ、当たり前に享受しているもの、これらにありがたいなって感謝することはとっても大事だなって思っているんですね。で、そしてありがたいの反対は当たり前だと言われています。それを考えると、感謝の側面から見てみると、当たり前のことなんて何もないですよね。本当によくお話しさせていただいているんですけれども、蛇口から水が出ること、夜になると電気をつけて明るい部屋で過ごすことができること、あったかくて柔らかいお布団、吸っても吸ってもなくならない空気、もう私たちは家で過ごすだけでもほぼ無限にですね、感謝し続けることができると思うんですね。例えばペットボトルの水一つにしても、安全なペットボトルの水、ペットボトル、そのボトルそのものを作ってくれた人、考えてくれた人、お水を採取してくれた人、ペットボトルのラベルを考えてくれた人、お店まで運んでくれた人とかですね。あとは電源を入れたらすぐにおしゃべりが聞こえてくるテレビ、寂しくならなくていいですよね。それを流してる放送局、出演してくれている人、番組を作った人、配信してくれている人、それが何チャンネルもありますよね、複数。まあいろんなことですね、感謝しまくることができるんですね。そう、本当に当たり前のことなんか何もないんです。もう全部感謝でしかない。で、これに気づければ、先日の配信でもお話ししたように、高い波動、感謝と愛の波動で常にいることができます。だから願いを叶えることができる、願いが叶ったその感情っていうものに至ることができてるっていうことになるんですね。なので、たくさん感謝をしていくっていうのはすごい大事なことになります。で、私はこうやっていろんな話を配信させてもらっているようにですね、お話をするのが大好きなんですね。そして、自分が学んできたこととか経験してきたことをもとにいろんな話をするのはもっと好きです。個々にですね、そういったお話するの好きです。なので、本当に講師とかカウンセラーとしていろんな方と関わらせていただくことができているっていうのは本当に感謝でしかないんですね。ありがたいんです。で、そして自分の世界は自分の波動と、自分の内側、意識無意識と、そして思考が作ります。ということは、自分の外側を観察すれば、今自分がどんな波動なのか、どんな意識なのかっていうことがわかります。逆引きみたいな感じなんですけれども、これが思考の現実化なんですね。で、宇宙の法則はもうほぼほぼこれです。引き寄せの法則に言われる、同じ波動のものを引き寄せるっていうものと、自分の内面が外に現実化されるっていう、これでできてます。で、もしも自分の周りが良い人ばかりであれば、今自分自身が愛と優しさで満たされているっていうことですね。もう本当ありがたいですよね。たくさん感謝してくださいっていう感じです。で、もしもなんだか周りに嫌な人が多いなって思う場合、これは自分の中にその嫌な要素があるかもしれないっていうことなんですね。で、それとは別に、また自分が嫌なやつっていうわけではない現れ方もあるんです。シャドウといって、 嫌な要素を強く否定したり、まあ、排除してしまったっていう場合もあるんですね。で、それに気づければ対処ができますよね。こんな嫌な人がいない世界がいいなって、こんな嫌な出来事がない世界がいいなって、そう思ったら、そういった世界に変えていけばいいっていうことなんです。で、これはいろんなことに気づいていくことで本当に変えていくことができます。まあ全部自分の世界なんですね。で、自分の人生なのだから自分で変えていくって決める。まあいいことがあっても悪いことがあっても、これは全部自分の責任だって思えるようになるってことです。で、もちろんですね、大きな事件とか事故の場合は自分の責任とすることがちょっと本当に心が痛くて苦しかったり難しかったり、または辛かったりするっていうことがあると思います。で、そういったことはですね、まあ、別の対処、別の考え方とかが必要です。で、日常ですね、自分の責任としていろんなことを取り戻すっていう、このことを考えるときに私がいつも参考にしている言葉があります。それは、アメリカの神学者の、ラインホールド・ニーバーの祈りっていう、まあ、一般的にはニーバーの祈りって言われてるんですけれども、神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。です。日常の出来事をですね、ああ、これも自分なんだな、自分の内側が外に反映しているんだなっていつも捉えられるようになれば、自分の人生は自分でいかようにもコントロールできるようになります。だから、まあ被害者意識、そして罪悪感、これですね、まあ心理学的生きづらさという、まあ、問題のツートップだと思ってるんですけれども、これらに気づいてちゃんと手放していくのが大事ですね。で、自分がいつもどの思考を選択しているか、物事にどんな意味付けをしているかなんです。それが自分の、まあ、人生のコントロールなんですね。なので先ほどのニーバーの祈りとかも参考にしながらですね、怖さも抱えて自分を応援しながら前に一歩踏み出せるって、そんな力を少しずつ慈愛で養っていただきたいなって思っています。まあ、どんどん良い世界にしていきましょう。今までの配信や今回のお話でわからないところがありましたら、ぜひコメントやレターいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。皆様ぜひ良いお時間をお過ごしください。ではまた。